キリストの体の実際のためにキリストを生きる。ローマ筋1。キリストの体としての紹介はキリストから出た純粋な産物です。キリストから出てきて彼の復活の命を持っているものだけが彼の補完と配偶者、すなわちキリストの体になることができます。創世記2章22節から23節。こうしてエホバ神はその人から取ったあばら骨を一人の女に建造し、彼女をその人のところへ連れて来られた。するとその人は言った。今度こそこれが私の骨の骨、私の肉の肉である。このものを女と呼ぶことにしよう。それはこのものが男から取り出されたからである。A、体の頭はキリストであり、頭の体もキリストです。ですからキリストを頭とするキリストの体は、あのキリスト、すなわち団体のキリストです。第一コリント12章12節。それは体が一つであっても多くの主体があり、体のすべての主体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。B、キリスト以外のものはすべてキリストの体ではありません。キリスト以外のものはすべてキリストの体の中で異質の要素です。こういうわけで、私たちはパウロと同じように死に物狂いになって、体の実際のためにキリストを生きなければなりません。このビジョンは、キリストの純粋な要素以外のあらゆるものを排除します。このビジョンは、私たちを無力にし、私たちの天然の人に属するどのようなものをも活用させなくします。ローマ筋に、キリストの体の実際のためにキリストを生きることは、私たちの霊の中に監禁されて、キリストイエスの囚人、主の中の囚人、鎖につながれている大使となる頃です。エペソ3章1節。こういうわけで私パウロは、あなた方異邦人のために、キリストイエスの囚人となっています。こういうわけで、主の中の囚人である私は、あなた方に懇願します。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩きなさい。A、私たちは、キリストの中に監禁されるとき、彼の啓示を受けて、彼の無限の努力の中で、彼を軽減します。すなわち、彼が生涯を愛するキリストであること、新しい人を創造するキリストであること、すべてのものを頭に吸い上げるキリストであること、単音を生み出し、単音を与えるキリストであること、フォームを作るキリストであることを軽減します。それはキリストの体を建造するためです。キリストの大使としてキリストを生きる人はもはや自分自身の自由を持っておらず、もはや自分自身の便宜に従ってことを行うこともできません。彼がどこに行くか、彼が何を行うか、彼の選択によるのではなく、神の導き管理する御手のもとにあり、神の導き管理する御手によります。キリストの体の実際のためにキリストを生きることは、キリストの凱旋行進の中の捕虜となって、お囃子の霊の中で、キリストの御前で全てのことを行い、彼の務めの働きにおける勝利を祝賀し、キリストの体の実際のためにキリストにあって語ることです。ローマ筋3、キリストの体はキリストを経験した結果です。ですからお囃子は、死に物狂いになって祈る必要があります。それは私たちがキリストを生きて、キリストの体が実際となるためです。キリストの体の実際のためにどのようにキリストを生きるかの秘訣は、ローマ第8章にあります。それは命の霊の法則の解釈、描写、説明、提示です。ローマ8章2節。なぜなら命の霊の法則がキリストイエスの中で、罪と死の法則から私を解放したからです。4節から6節。それは律法の義の要求が、霊に従って歩く私において満たされるためです。なぜなら、霊に従っている者は、その霊の事柄を思うからです。霊につけた思いは命と平安です。A、 ローマ第8章は、命の霊の法則というこの用語を用いて、三一の神が手順を得て究極的に完成されて、命を与える霊となった後、どのようにして、私たちの霊の中にインストールされ、組み込まれて、私たちの内側で一つの法則、一つの自然で自動的な原則と力になっていたかを描写しています。これは、神のエコノミーにおける最大の発見、さらには最大の回復の一つです。
B、私たちは、インストールされて活動している命の霊の法則と協力して、インストールされた自動的な神の自然で自動的な力、すなわち、最初の神の電流である内住の霊にスイッチを入れる必要があります。この法則にスイッチを入れることは、主に触れ続けること、主との継続的な接触の中に留まること、習慣的に主と交わること、霊に従って歩くことによって、主の継続的な注入を受けることです。1. ミングリングされた霊、すなわち私たちの霊とミングリングされた命の霊の法則の中で、振る舞い、活動し、行動し、生活することは、キリストの体の中で振る舞い、活動し、行動し、生活することです。2. 私たちの霊の中には、神の臨在があり、神の語りかけがあり、神との集会があり、また、神が命の霊の法則として活動することを通しての神の分養があって、ご自身を私たちの内側のすべての部分に分け与えます。3. 霊に従って歩くことは、どんな時にも霊の中で祈ることです。A. 私たちの絶え間ない継続的な生きた呼吸する祈りは、主よ私を通して生きてくださいってあるべきです。第一テサロニケ5章17節、絶えず祈りなさい。B. エベソ人への手紙の啓示によれば、私たちは絶えず祈る人となって、体の生活の実際を持たなければなりません。私たちは肉体的にだけでなく、心理的にも霊的にも目を覚まし、完全に目を覚め、私たちの眠る性質と眠る存在に抵抗して戦わなければなりません。コロサ4章2節、おまずたゆまず祈り、感謝しつつ、祈りの中で目を覚ましていなさい。エペソ6章17節から18節、その霊の剣、すなわちその霊である神の言葉をすべての祈りと願い求めによって受け取りなさい。どんな時にも霊の中で祈り。 C. 私たちは私たちの霊を活用して立ち上がり、私たちの体と心理に打ち勝ち、主の言葉に注意を払って目を覚まして祈り、どんな時にも霊の中で祈り、目を覚まし警戒して私たちの祈りの生活を維持する必要があります。 D. 私たちはキリストの体の実際のためにキリストを生きる習慣を立て上げなければなりません。これは祈りの習慣を立て上げることによります。すなわち霊なるキリストを呼び求め、彼と会話することによって、絶えず彼を吸い込む習慣を立て上げることによります。4. 私たちはその霊で満たされることによって、またキリストの言葉を私たちの内に豊かに住まわせることによって、命の霊の法則に従って、キリストの体の実際のために、キリストを生きることができます。コロサイ3章16節、知恵を尽くして、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、死と死歌と霊の歌と思って互いに教え戒め合い、 恵みを持って心から神に向かって歌いなさい。5. 私たちは殻であり、開かれた器となることによって、命の霊の法則に従って、キリストの体の実際のためにキリストを生きることができます。A. パウロの14の書簡は、開かれた器という言葉に要約することができます。B. 私たちは極みに至るまで主を愛し、自分自身を彼に対して完全に徹底的に絶対的に開き続ける必要があります。そして彼の体のために彼に私たちのすべてとなっていただき、また私たちの中で私たちを通して私たちのためにすべてのことを行っていただく必要があります。C. 神聖な能力としての命の霊の法則は私たちの内側で活動し、自然に私たちに神を生きさせ、神学においてではなく、命と性質において神とならせます。エレミア31章33節、これらの日々の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであるとエホバは告げられる。私は私の律法を彼らの内なる各部分に置き、それを彼らの心に書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。エゼキエル36章27節、私は私の霊をあなた方のうちに置いて、あなた方に私の掟に歩ませ、私の掟を守り行わせる。D. 神聖な能力としての命の霊の法則は、私たちの内側で活動し、自然に私たちをキリストの体の実体に構成し、あらゆる種類の機能を持たせます。それによって、体全体は体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至ります。